はい、こんにちは、佐藤あかりです。はじめまして、今日からですね、この、ラジオ、私も初めてでちょっと緊張してるんですけども、こちらの番組を、させていただきたいと思ってます。こちらの番組ではですね、ちょっとこのままずっとこの仕事していくのは嫌だなとか、このままの働き方でいくのは嫌だなって、思ったことが、ある人っていうのはたくさんいらっしゃるんじゃないかと思うんですが、まあ、そういうふうに思ったことが過去にあったけれども、まあ、そこからですね、脱出してというか、いろんな変化を遂げて今では自分らしさを、発揮して生き生きと、喜びを感じながら、ね、お仕事をしているっていう、そういう方への、ね、インタビューをお届けしたいと思ってます。で、その方が、その方々がですね、何をきっかけにどんなことを考えてどんな行動をとって今に至ったかっていうのをご紹介することで、今、同じようにですね、ずっとこのまま嫌だなって悩んでる人のお役に立てればいいなという思いで、この、番組の企画を考えました。で、なんでそういうふうに思ったかというとですね、まあ、私自身が今起業して仕事の中でですね、もっと自分らしさを発揮して、生き生き働く働き方にシフトしたいという方のサポートをさせていただいてきたんですけど、その方たちに、どんなじゃあ仕事でどんな働き方だったらいいですかって、理想をお尋ねするんですけど、なかなか出てこないっていうのが結構多いですね。で、でその方々が思いつく範囲の働き方は、まあ、どれも魅力を感じないっておっしゃるんですよ。で、そうするとやっぱりちょっと希望を持ちにくいですよね。でも言われてみると、自分のことを考えるとですね、すごい分かるんですね。私自身も、過去会社員20年やって、進行がんをきっかけに起業して5年経ってるんですけども、会社員時代はずっとこのまま行くのかな私すごく悩んで、それは嫌だなって希望が持てなくなってたんですよ。で、なぜかというと、やっぱり私の知ってる範囲の働き方、その時に思い浮かぶ未来はどれも魅力的じゃなかったからなんですね。で、どの道行っても嫌だなみたいになっていて、すごく希望が持てなくて苦しかった。それを考えるとですね、今会社員の方とかそういう方がですね、なかなか希望を持てないのも分かるなと思います。でも起業して、実際起業してからいろんな人に会っていくうちに、世の中にはいろんな働き方があって、本当に生き生きと仕事を楽しんで、もちろん会社員時代も楽しんでる人はいるんですけど、働き方の多様性っていうのはもう比較にならないぐらい多い、そういういろんな働き方をしている人に出会うことで、私もどんどんそのこうだったらいいな、こういうのもいいなっていうのがどんどん増えていったんですよね。で、やっぱりそういうことをさっき私がお伝えしたようなお客様にもお話しすると、そういうのがいいな私もっておっしゃるんですね。だからやっぱり人って知らないことは思い描けないじゃないですか。で、思い描けない未来に行けるってことはないんですね。で、思い描けない未来には行けないので、まずはこういう風になりたいな、こんな働き方がいいなっていうのを思い描けるっていうのがすごく大事だと感じているんです。それで、今日からですね、いろんな方のをお招きして、インタビューをお届けしたいと思ってます。 まずですね、早速、今日お招きしている、ゲストの方をご紹介したいと思います。今日はですね、ガイアモーレ株式会社代表取締役社長の須古春香さんにお越しいただいてます。春香さん、今日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
春香さんと私は出会ったのは実はもう17年くらい前ですかね。2001年なので、もう17、8年経つんですけども、ある方が、ゲームを通じてビジネスを学ぶっていうワークショップをやっていて、そこに参加した時に同じチームになったのがきっかけだったんですね。で、その後、はるかさんは会社を立ち上げられて、当時の私としてはですね、もう会社員の私としては、会社って自分で作れるのみたいな、すごい衝撃と驚きがすごくあったんですけど、そこで立ち上げられた会社を順調にもう大きくされて、今までずっともう15年間活躍されているという方なんです。で、今日は、その須古春香さんに、お話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ、春香さん、華々しいご経歴がたくさんあるんですけれども、社会人になってから、最初から社長さんではなかったと思うので、社会人になってから今のお仕事に至るまでの、お経歴っていうのも、たくさんあると思うんですけど、ちょっと簡単にですね、こんな流れを追って今に至ってますっていうのを皆さんね、お伝えいただいてもよろしいですか。
はい、私は新卒で入った会社が IT 系のコンサルティングの会社だったんですね。はい、でそこで3年働いて、その後ブラジルに、アメリカの NPO を通じてブラジルにボランティアに行き、で帰って帰国してから今のガイアモーレという会社を立ち上げました。
はい、ありがとうございます。でも、もともとはお仕事をね、どこかに勤められて、お仕事されて、でもボランティアにも行かれて、で結果的に、最終的に会社を立ち上げられたということで、いろんな変遷を遂げられてるんですけども、はるかさんはね、今のはるかさんを見てると、いつも生き生きと楽しそうにお仕事されているので、そういう時があったのかなっていうのが、全然想像するのは難しいんですが、やってるお仕事をですね、ちょっとこれずっと続けるのはちょっと違うなって思ったことってあったんですか。
そうですね、一番最初に入った会社はそれで辞めているので、その時は思って辞めましたね。
どんなことがちょっとこれ違うなって思った要因だったんですか。
その時はシステム屋さんだったので、クライアントさんがいて、そのクライアントさんのためにシステムを作るっていう仕事だったんですけど、そのクライアントが消費者金融のお客さんだったんですよ。なので、あと30秒早く督促はがきを印刷するにはどのようにプログラムを書き換えるべきかみたいなことを話をしていたので、その自分のやってる仕事はやっぱり、その何のために何の役に立つのかなっていうところに疑問を抱いたって感じですかね。
じゃあ、なさってるお仕事自体が、嫌いとかそういうことっていうよりも、誰の何のためにやってるのかなっていうことでちょっと考えてしまったっていうことですね。
そうですね。
で、それで次の行動としてはブラジルに。
それはその時、そうですね、ずっと途上国、ラテンアメリカを専門にして勉強していたので、どっかで一回行きたいなっていうのはずっとあって、で、当時多分25とかだったんで、今行かないともう二度と行けないかもしれないと思って行きたいなと思ったって感じです
ね。じゃあ、バックグラウンドとして大学時代にそちらの方の勉強されてたから行かれたんですか。そうなんですか。私なんかこう十何年間結構疑問だったんですけど、謎が今解けたような気がしますけど、じゃあブラジルではどんなことをされてたんですか。
ブラジルでは、貧しい地域で家を建てたりとか、あとはストリートチルドレンの子どもたちを、路上で話しかけて、でその更生施設みたいなところに、で一緒に暮らすみたいな感じですかね。
そういう研究を 大学の時代に。
いや、その大学の時はペルーの教育とかについてやってました。
そうなんですね、うん、じゃあ実際行かれたのはブラジルだけれども、うん、まあでもお子さんとか教育は関わってくる、どうなんですかね。
そうですね、うん、まあ、その時は教育そのものがやりたかったというか、まあ、南米のどっかの国で活動したいなっていうのが大きかったですかね。
じゃあ割とこう大学時代学ばれてたことを、まあ、現場に行って実際それをやってみるみたいなところをやってみましたっていう、うんうん、
そうですね。
でそれであのまた日本に帰ってこられるわけですけど、うん、まあ、それはどんなことを思われて帰国されたんですか。
まあなんか家建てたりとかね、子供と関わったりとかしてたんですけど、ただまあそれをこう一生やったとしてもなんか根本的な問題は解決しない気がするっていうふうに思って、じゃあ何が変わったら変わるのかなと思った時に、やっぱりその、まあ、このブラジル行く前にこう募金を集める活動をずっとしてたんですけど、はい、結局その自分がいっぱいいっぱいだと誰かのために何かしようって気持ちが起きないんだなっていうのはその時すごく感じて、なのでなんかこうブラジルで何かするっていうのも一つの手段ではあるとは思うんですけど、うん、自分が日本に生まれて日本人でとして生きてるっていうのに何か意味があるとすると、まあ、日本に住んでいる人が、まあ、誰かのために何かしたいって思える状態になると、まあ、それは巡り巡ってより良い世界を作っていくのかなっていうふうに思ったのが一番のきっかけですね。
そうなんですね。その募金は日本でされて
る、
うん、
アメリカです、
ね、アメリカで、うん、でいっぱいいっぱいだとなかなか人を助ける気にならないんだなっていうのは、もうちょっと詳しく聞かせてもらっていいですか。
そうです、まあ、要はその1日に何百人も話しかけるんですけど、はい、ほとんど話を聞いてもらえないっていう感じですよね。で、まあ、忙しいって言われたりとか、まあ、そもそも興味がないですって言われたりとかっていうのがあったんですけど、じゃあ実際でもお金がなくても誰かのためにちょっとでも役立つならって言ってお金くれる人もやっぱりいるんですよね。なんで何が違うのかなって考えたっていう感じですかね。
それで春香さん考えられたのはやっぱりちょっと余裕というか自分が結構満たされているというか、うん、
まあ、そうですね、自分がまだ幸せにな
る、ね、幸せな気持ちな人はあの人のためにもっていう、うん、動くなっていう、
うん、
それで、そういう人を増やそうって思われた。
そうですね、う
ん、で増やすんだったら、まあ、自分が日本人としてどこで、まあ、一番活躍できるかって考えた時に日本に帰国するっていう選択肢につながったっていうことでしょうかね、うん、
そ
うですね、はい。でまあ、多くの人はですね、日本に帰ってきても、まあ、会社勤めをする人が、まあ、多かった時代だと思うんですが、そこら辺は会社に勤めようとは全く思わない。
一応転職活動はしましたね。
あ、そうなんですね。
したけど、うん、なんかこういうことやりたいんだよねっていうのをやってる会社が、まあ、ピンとくるとこはなかったっていうのが一番大きいですかね。
ないんだったらもう、
うん、まあ、作るしかないのかなと思って作っちゃったっていう。
まあすごいですね。まあ、なかなかこう、
まあ、あまり真似しない方がいいかなとは思います
。そこがね、素晴らしいあの特性であり才能だなと思うんですけど、割と多分そういう会社ないかなってずっと探してしまう人も多いと思うし、うん、ないのかな、だったらしょうがないかなって言ってあのどこかの会社に勤めながら、例えばじゃあボランティアでやろうかなとかいうふうな考えをする人もいるかなとは思うんですけど、うん、まあ、そういう方向は、まあ、そもそも思い浮かんだことはないのか、考えたけどやめたとかそういうのあるんですか
ね。多分何も考えてなかったと思いますね。
でやろうって、
うん、
なるほど。で会社を立ち上げられたのが、うん、2004年
ですね。4年
あの一人でではなかった、
ね、その時はパートナーが、うん、まあ、本当会って3日ぐらいだったんですけど、やりたいって言ってくれる人がいて、はい、でその人と一緒に始めました。
あ、出会って3日、
そうですね、3日目ぐらいに、はい、まあ、一緒にやりたいって言われて、まあ、別にいいよっていう感じで。
すごいですね、それも。その辺の人、結構会社を立ち上げるって結構大きいことですけど、その人を選ぶというか、
その辺は、まあ、その辺もだから何も考えてなかったってことですよね。
直感みたいな、いいかなと思ったら動くっていう、まあ、本当にね、
全くおすすめしないですね。
でもはるかさんを拝見してると、やっぱりまずやってみるみたいな、 やってみたら分かるじゃんっていう感じが本当に実践されてるなと思ってて、私でもそれ素晴らしいなと思ってて、私別のところで全然違うオンラインの仕事してる人がおっしゃったんですけど、やっぱりその行動をすることが、何につながると思ってますかって聞かれた時に、私はですね、行動するのは結果につなげるためって思ってるって言ったんですけど、いや、行動は行動することでそれは情報データを収集するって思った方がいいと。だからデータを収集するんだったらすぐに動けるでしょうと。でも結果を出さ、結果につなげなくちゃいけないってなると、いや、これでいいかなとか、こっちのやり方の方がいいかなとかっていろいろいろいろ考えて、なかなか動けなくなるとっていうのをおっしゃったのを聞いて、あ、私まさにその通りのことしてるなっていうふうに思ったので、もちろんはるかさんね、頭の回転早いので、けど当然こうやったら結果につながるかなって考えてらっしゃるんですけど、でもやっぱりどっかでやっぱデータ収集みたいな感じのところもあるのかなと思って、やってみてこうだったから次こうやろうとか、そういう感じで動いてらっしゃるんですか？
いや、でもやるときはやっぱ結果狙ってますね、基本は。なんか情報を得るためにこれをやってみたっていう感じでもな、というよりはやっぱこれがいけるっていう確信があってやる方が多いですね。
いけるって確信を持つと大体もういける感じ、
7割くらいですかね。
7割くらい、まあ、でもそれはそれでそんなものっていう感じで、
まあそうですね、
それがやっぱ素晴らしいなと思います。まあこれ絶対こう失敗したくないとか思う思考だとなかなか
動けないですね。
そうですか。で、起業されて、で今に至るんですけど、起業した後はこの今やってることずっとしたくないなって思ったことっていうのはありますか？
起業してから思ったことないですね。だとしたらもう何か違うことしてる感じですね。
で自分で決められますしね、社長さんですし。じゃあ今本当にはるかさんって本当に、誰かがこういうのがあったらいいのにっていうのを聞かれると、それをなんかちゃんと仕組みとして実現されている方なんですけど、それを見ててそれがすごいなっていつも思ってるんですが、それをどんどんされていて、それはそういうのが楽しいとか、新しいものを作って、
それが楽しいですね。
まあ、誰かが必要って言ってるものを、はるかさんが形にしてあげて、どんどん作ってみましたって言ったら、ああ、ありがとうって言って、たくさんの人がそれを使いに来るっていう、そこにすごい喜びを感じていらっしゃるっていうことですね。じゃあ、今のそういう働き方ができている今と、まあ、最初の頃とかね、相手の会社にいて仕事をされてる頃とか、まあ、ブラジルで、まあ、ボランティアをして人の役にはもちろん どちらの時も立っていらしたわけですけど、その頃と比べて今が違うと何か、どういうところが一番違うとかありますか？
もうあんま変わんないですね。なんか会社員の時も、まあ、そのメインの業務とは別になんかその朝礼を変えようとか、なんか新入生の歓迎のイベントで花屋敷を借り切ってやってみようとか、なんかそういうことはずっとやってきたんですよね。なのであんまり変わってないかもっていう。
やってらっしゃることとしては、これやってみよう、あれやってみようってアイデアを出して、
そうですね、これやったらなんか喜んでもらえるかなとか、これやったら誰かが嬉しいかなっていうのをベースに、なんかやっぱり動いてきたなっていう感じがしますね。
なんかすごくそれ伺ってると、それがはるかさんのお仕事へのスタンスなのかなっていうか、まあ、生き方のスタンスでもあると思うんですけど、誰かの役に立ってこれ喜んでくれたら嬉しいなっていう、
そうですね、
っていうのをどんどん仕掛けていくというか、じゃあやってることは変わらないけれども、気持ちが違うっていうことですかね、感じてる、まあ、その時はこれちょっと違うなみたいに、どちらの時も思ってたのかなって。
でもどうだろう、 IT の時は、まあ、何のためにが分かんなかったのと、まあ、それが本当に役立つ実感はやっぱあんまなかったのかもしれないですけど、
ですね。
ブラジルの時はやっぱりより意味のある、同じ時間を費やすのであればより意味のあることができそうだっていう気はしたっていう違いわけですかね。
もう今が一番やっぱり自分ができることを、自分の才能とか、まあ、もちろん日本人であることとかも含めて、女性であることとかも含めて、まあ、それを最も最大限生かしたことができてるかなっていう感じですか。
どうですかね、今最大限生かしてるとは思いたくないですけど ね、
もっとできるっていう
とは思いますけどね。
でもその過去のそういう時に比べたら今の方が生かせてる感じです
か。どうだろうな。でもその時はその時私の中では結構発揮してた、
発揮してた、
とこありますかね。
じゃあちゃんとその都度の迷いを解消して前に進んできたっていう、
これ長いこと迷ってないですからね。
そうですよね、すぐ動かれますからね。
っていうとこあるか、
なかなか迷って動けない人って実は多いと思うんですけど、何かアドバイスとかありますか。
どうだろうな、まあ迷っていることに意味がある時もありますからね。まあ、ただずっそういう自分で選択してたらいいかなっていう感じですかね。迷うことを自分で選択してるんだったらいいけど、自分でそれを選択し、意図的に選択してないでただ迷ってるだけなんだったら、まあ、逆になんか違う方法考えた方がいいかなっていう気はしますかね。今迷う時期だから思いっきり迷ってみようみたいに思う時期は全然あっていいと思うんですけど、
じゃあはるかさんが迷う時は、そういう風に決めて迷っている
、それはありますね。
それなんか期間決めたりとかするんですか。
期間決めたりとか、まあそんなに何月何日か何月何日までみたいには決めないですけど、でもまあある程度の期間とって、まあ、これはもうちょっとなんか、まあ、保留するみたいな感じですかね。今決めないっていうのを選ぶっていうことはあります。
すごく大事なメッセージだったかなと思うんですけど、今決めないっていうことも選んでるっていう自覚が多分ない人もたくさんいらっしゃるというか、あの決める何かを決めることに対しては自分が選択をするっていう感じがあると思うんですけど、決められないからとりあえずこのままにしようっていうのも実はそういう選択だっていう、まあ、認識なく何もまだ決めてませんみたいな風に、まあ、過去の私とかそう思ってた時期もあるなと思うから、でもそれはやっぱりどこまでもねずるずるいきますからね。だから今はるかさんがおっしゃってたのは本当にちゃんと迷うなら今はもうちょっと今こう決めない方がいいと私が感じるから、保留期間を持つっていうことを決めるっていう、そこはすごく今もし迷ってらっしゃる方がいたらそこはすぐ参考にしていただけるところなのかなと思うので、もうちょっと今すぐ決めないって決めるんであればその一方でじゃあ今はじゃあどれくらいの間はもうちょっと考えることにしようっていう選択っていうんですかね、そっちの方でも決めるっていうことをしていただくとちょっと気持ちが主導権が自分に来ますからね。決めてやってるっていう、今迷うのも自分で決めてやってるっていう風になるので、まあ、ちょっと楽になるかなと思います。ありがとうございます。なんかもっともっとねたくさんお話伺いたいんですが、どんどんね話が長くなってしまうので、じゃ最後にですね、まあ、やっぱり今キャリアと人生悩んでいらっしゃる方が、まあ、これ聞いてくださってると思うんですが、はるかさんがぜひお伝えしたいと思うようなメッセージがあればぜひ伝えてあげていただきたいんですけど、
まあ、人生は短いってことですかね。
人生は短い、
まあ、死ぬ時にね後悔しても遅いですからね。で、まあ、迷ってるくらいだったら何かやった方がいいかなっていうふうに思いますし、まあどうしても今迷いたいのであれば、ね、さっきちょっとお話したみたいに今迷う時期だなってこう決めて迷うのはありかなって思うんですけど、まあ、ただただ流されて迷ってるくらいだったら何か始めた方がいいかなっていうところですかね。
ありがとうございます。なんかいくだけその人生が短いっていうのをどんな時にはるかさんって実感されてそう思うようになったんですか？
私はもう父親が早く死んでるんですよ。で父方の祖父母も40代で死んでるんで、
ね、
まあ、結構もうそろそろ人生終わりかなっていう気持ちで来てますよ。
まあ、日々、
うん、
なるほど。まあ確かに身近な方がね、割と早く亡くなったりするとそれは感じるかもしれないですね。そう言われて今話してて思い出しましたけど、私今の年齢が自分の父が他界した年だったの、うん、そういえばって今思って、2年ぐらい前はちょっとなんかもうすぐそれを超えてしまうみたいに思ってたんですけど、まあまあ無意識的に今避けてたのか、ちょっとこの年に誕生日迎えてからあまり思ってないんですけども、うん、まあ確かにね、いつ何があって人は人生終わるかわからないので、まあその時にね、まあ、特に やらなかったことを後悔するって言いますからね後悔しない人生を送りたいなと、私も思いますね。はい、ありがとうございます。今日はお忙しい時間のダイヤモーレ株式会社の、スコはるかさんに、お越しいただきました。あ、ごめんなさい、最後になってしまったんですけど、はるかさんから今こんなことやって仕事でやってますとかいう会社のこととかご自身のことでもお伝えしたいことがあれば何か、
はい、うん、そうですね、まあ、今迷ってる方に一番近いことで言うと、プロフェッショナルウィメンズサークルという、女性のコーチや講師やコンサルタントの方向けのコミュニティを運営しているので、まあ、会社転職以外にも自分が自分の力で独立してやってみたいなと思う女性がもしいたら、ぜひ探しに来ていただけたら嬉しいなと思います、う
ん、はい、ウィメンズ
プロフェッショナル
ウィメンズサークルですね、はい、検索したら出てくると思いますので、はい、今日は、スコはるかさんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、いかがでしたでしょうか。スコはるかさん素敵でしたね。プライベートでは3人の可愛いお子さんのお母様でもいらっしゃいます。おしゃれでいつも素敵な服装と雰囲気で、登場されるので、お会いするのがとても楽しみな素敵な女性なんですね。で、はるかさんが代表取締役をされているガイアモーレ株式会社さん、実はスローガンがあってですね、思いを形に、生きる喜びを今ここにっていうスローガンなんです。で、今日お話を伺ってて、あ、はるかさんはこのスローガン通りにずっとこれまで行動されてきたんだなというのを改めて感じました。会社員時代から自分ができることでそれを実践されてこられて、で、同時にもっと自分を生かせる場所、最も自分を生かせる場所はどこなんだろう、もっと役に立てる場所はどこなんだろうっていうことを探し続けた結果が今のお仕事につながっていて、今のポジションにもつながってるんだなと思います。で、これからもですね、いろんな方のインタビュー、していきたいなと思ってます。もうラジオも初めてで、インタビューも初めてで、この拙いですねインタビュアーにお付き合いくださって、第1号やってもいいよって言ってくださったスコはるかさんには本当に感謝しかありません。これから続いて私のインタビューを受けてくださる方も皆さんそういう心の根の優しい、素敵な方ばかりですので、皆さんもこれから楽しみにしていてください。それではまた次回のラジオでお会いしましょう。